気が利く人になる30の方法。その1。人に喜んでもらうために気が利く人になろう。私の知り合いにモテる女性がいます。顔も普通。スタイルも普通。声も話も普通。しかし他の人より圧倒的にモテています。見た目は一見して普通なのですが、接していてなんだか違うなという印象がありました。その理由がはっきりわかりませんでしたが、ある日のことふと気づきました。彼女が他の女性と違うのは気が利く点です。私が困っている時にお手伝いしましょうかと話しかけてくれます。悩んでいる表情を見て気を利かせて話しかけてくれたのでしょう。大丈夫ですよと答えますが、話しかけてくれたことに嬉しさを感じます。仕事中、私のお腹が鳴ると引き出しにある一口サイズのチョコレートを取り出します。お一つどうぞと差し出してくれます。お腹の音を聞いて気を利かせてくれたのです。話しかける時の話題も絶妙です。私が好むような話題を選んで話しかけてきます。自分のペースで話をするのではありません。相手に合わせたテーマから話しかけ、だんだん輪を広げていきます。私の心を見抜いているかのように行動しているのです。気の利く行動が彼女がモテる理由でした。人に喜んでもらうためにはどうすればいいか。まず思い浮かべるのは誕生日にプレゼントを渡したり、お手伝いをしたりなどです。しかしもっと簡単な方法があります。彼女のように気が利く人になればいいのです。気が利くとはありふれた表現ですが、奥の深い言葉です。自分が人のために役立ち、人から喜んでもらえるのです。これほど素晴らしいことはありません。何のために気が利く人になるのかというと、自分が輝くためになるのです。人に喜んでもらうために気が利く人になる。気が利く人になる30の方法。その2。まずは受け身が大切。気が利く人になりたいけど、どうしていいかわからない。おそらくほとんどの人がそう感じることでしょう。当然のことです。どう行動すればいいのかがわかれば、これほど楽なことはありません。気が利く人になるために大切なことは、まず自分が受け身になってみることです。受け身になってインプットしないと、気の利く行動をアウトプットもできません。気にかけてもらえた、嬉しいな。先を読んで行動しているな。自分がそういう体験をして真似するのです。私たち周りにはたくさんの手本がいます。両親、友人、恩師、上司、同僚、部下などです。いくら人間関係に恵まれていない人でも、必ず一人は気が利く人がいるはずです。気が利く人の行動を見て学んでいくのです。レストランの給仕が素晴らしいサービスを提供するには、自らがお客さんになり、サービスを受ける立場にならなければいけません。気が利く人になるために、気が利くとはどのような行動なのかを知っておく必要があります。アウトプットの大前提はインプットです。たくさんのサービスを受けたときに吸収し、インプットします。真似をするなり、あるいは自分なりにアレンジしてアウトプットします。気が利く人になるために何をどうしていいかわからないときこそ、まず自分が気の利いたサービスを受けてみるのが大切なのです。気の利いたサービスを受けてみる。気が利く人になる30の方法。その3。気の利いたサービスを受けたとき、メモに残す習慣を身につける。私の手帳には最後のページに特別なメモをしています。気の利いた行動です。実際に恩師や上司からされた気の利いた行動をメモにして、たくさん蓄積しています。折を見てその手帳を読み返します。 すると、その時の光景が脳裏によみがえり、嬉しさが再現されます。自分も、そういう気の利いた行動をしたくなります。気の利く行動は、まず、自分が受け身になって、体験することが一番です。体験できた時には、すぐ、メモを取る習慣を身につけましょう。人間は、忘れやすい生き物ですから、メモは必要です。ノートにでも、日記でも構いません。文字として残すことが大切です。できれば、体験した直後に書き留めておくといいでしょう。体験直後の方が、記憶もはっきりしていますから、具体的にメモしやすくなります。手を動かして書けば、より頭に強く残り印象的になるでしょう。また、メモを取ることで他の人へも伝えやすくなる利点もあります。例えば、私の手帳に記している気の利いた行動を、ここで紹介して、今あなたに伝えることができています。自分が嬉しかった出来事は、周りの人に紹介することです。人の悪口は、周りの人に言い散らしてはいけませんが、人の気の利いた素晴らしい話は、周りの人に紹介して構いません。気の利くことをされたら、すぐ、ノートに書き留める。気が利く人になる30の方法。その4。ゲーム感覚でもいい。相手がしてほしいことを推察しよう。気が利くとは、相手の気持ちがわかるということです。喉が渇いていた時に、お茶をどうぞとお茶を持ってきてもらえると、気が利くなと思います。相手に喜んでもらうために何をしてほしいと直接聞くのは芸がありません。聞かなくてもわかり、行動を先取りするのが気が利くということです。忙しい人を見て相手の仕事を先回りして片付けます。忙しそうだったから私が処理しましたと言えば気が利くなと嬉しくなります。相手を見て相手の状況を確認します。困っているようなら相手がしてほしいことを推察して先回りするのです。推理ゲームと同じです。推理ゲームではそれぞれのキャラクターの考えや感情、状況など様々なことを考える必要があります。頭を磨くトレーニングになります。迷惑になるようなことはお勧めできませんが、相手に喜んでもらえることならどんどんした方がいいのです。そういう謎解きのようなワクワクを楽しみながら相手に喜んでもらうのです。相手を助け、喜んでもらうために頭を使って先を読んでいきましょう。推理ゲームと考える。気が利く人になる30の方法。その後、大変そうな人を見て、大変そうですね、と話しかけるだけでいい。昔のことでなぜ叱られたのかは忘れてしまいました。私が高校2年の時です。あるミスのためみんなの前で先生にひどく叱られたことがありました。授業が終わって家に帰ろうと思い、学校の自転車置き場のところでばったりクラスメートと会いました。私は先生に叱られた落ち込みから下を向いて帰ろうとしたその時です。クラスメートがある言葉をかけてくれました。さっきは大変だったね。私の気持ちを表現した飾り気のない一言です。しかし私はその言葉が無性に嬉しかったことを覚えています。なぜ先生から叱られたのかは忘れたのに、友人からのその言葉は今でも忘れられません。そのくらい嬉しかったということです。クラスメートが口にした言葉はまさに私が心で思っていることそのままでした。私が思っていることを友人が代わりに声を出して表現してくれたようでした。私たち人間は自分の感じている気持ちを自分で言葉にすることはありません。悲しい時や落ち込んでいる時は誰にも会いたくはありません。何も話したくなくなり自分の殻に閉じこもってしまいがちです。クラスメートが私の落ち込んでいる姿を見て話しかけてくれたとき、私は心の中でそうなんだよ。 と共感できたのです。私は自分を分かってくれる人がいた、と思った瞬間、気持ちが楽になりました。自分の気持ちを分かってくれる人が一人でもいると泣きそうになります。気が利く人になるためには、相手が思っている心の言葉をあなたが代わりに口にしてあげるだけでいい。涙を流している人を見て、辛いね、と言葉をかける。怒っている人を見て、イライラしているね、と言葉をかける。喜んでいる人を見て、嬉しそうだね、と言葉をかけます。難しいことではありません。しかし、こんな単純なことで相手は喜んでくれます。自分の気持ちを分かってくれていると共感できるからです。気が利く人になるために、相手の気持ちをあなたが言葉にして表現してあげればいいのです。相手の気持ちを代わりに表現してあげる。気が利く人になる30の方法。その6。当たり前の言葉をかけるだけでいい。いつも会社の始業30分前に来ている人がある日ギリギリの時間で出社しました。今日は何かあったのかなと誰もが思います。しかし心の中で思うだけで言葉にする人はいません。寝坊したのかな。たまたまだろう。電車が遅れていたんだろう。忙しい朝ですから、適当な理由を思い浮かべ話しかけることをやめてしまいます。しかし、そんな時に珍しいですね。何かあったんですか、という当たり前の言葉をかけるのです。当たり前の言葉をさりげなく話しかけるだけで構いません。いつもと違った行動を見て何かあったのかな、と思ったらそのまま口にしてみましょう。十分に気が利く人をアピールできるポイントです。話しかけてあげると喜んでくれます。珍しいですね、と話しかけるのは普段からその人のことを見ていなければわかりません。たまたま電車遅延で遅れた時に珍しく遅いですね、と話しかけることは相手のことを知っているからこそできることです。普段の自分のことを見てくれている、心配してくれている、という気持ちを伝えるチャンスなのです。いつもと違った行動を見て、珍しいですね、と話しかける。気が利く人になる30の方法。その7。花粉症で困っている人にそっとティッシュを差し出す。私が花粉症でくしゃみを何度もしていた時のことです。仕事で確認しなければいけない資料が机の上にあるので下を向きます。下を向くと鼻水がだらだら出そうになるのですぐ少し上を向きます。上を向くと机の上にある資料が見えなくなります。鼻水が引けば下を向いて仕事を始めますが、そのうち鼻水が垂れてきます。鼻水が垂れてくるので、上を向いたり、資料を見るために下を向いたり、頭を上下に動かします。上を向けば仕事ができない。下を向けば鼻水が出る。困り果てた状況です。その上、他人から見れば、かなり危ない動きです。そこで、上を向きながら下を見るという方法に切り替えました。鼻水を垂れずに資料を見ることができます。しかし、これをする欠点は相当危ない顔になってしまうことです。そんな危ない動きや危ない表情をしている私を見るに見かねて、隣に座っている人がそっとティッシュを差し出してくれました。私が辛そうにくしゃみをして、上を向いたり下を向いたりしている様子を見て、気を使ってくれたのです。もちろん、私は大助かりでした。そっとティッシュを差し出したその姿が上品に見えました。こういうアプローチはスマートでかっこいいものです。最初から自分でティッシュを使っていればよかったのですが、苦しんでいる時は視野が狭くなります。ティッシュを使うという当たり前のことも忘れてしまうのです。そういう時に気を利かせてくれる人がいると助かります。あなたの周りに花粉症でくしゃみをしている人はいませんか？ そんな時、あなたが持っているティッシュをそっと差し出してあげましょう。ティッシュを差し出してくれて喜ばない人はいません。些細なことですが、これだけで喜ばれるのです。鼻水が出て困っている人にそっとティッシュを差し出す。気が利く人になる30の方法。その8。立場を交代すると相手の気持ちがわかるようになる。一般的に家庭内には父としての役目、母としての役目というのがあります。これは父がするものだ。これは母がするものだという取り決めです。しかし、これは合ってないようなものです。幻です。一般的にそういう考えがあっても法律によって決められているわけではありません。いつの間にかそういう常識にとらわれて型にはまった生き方しかできなくなっています。むしろそういう考えにとらわれず思い切って立場を逆転させてみるという発想が気の利く人になるために必要な要素です。立場を逆転させてみると思わぬ効果があります。私の家庭では、父と母が立場を交代するという光景をよく目にします。父が母のようになり、母が父のようになります。例えば、料理をするときには、時々母の代わりに父が料理をします。母も父の代わりに車の運転をすることがあります。お互いの立場を逆転させるということです。父と母が一度お互いの役目を交代すると、より夫婦の理解は深まります。父は母の立場になった時、料理って大変だな、とわかるようになります。母が父の立場になった時、車の運転は気を使うから大変だな、とわかるようになります。相手の立場を頭で考えるだけでなく、実際に体験してこそわかることがあります。立場を交代すると、次からは気の利いた行動ができるようになります。一度、自分が相手の立場になって仕事をしたことがあるからです。父は母を理解できるようになり、母も父が理解できるようになります。立場を交代することで、お互いが助け合えるだけでなく、理解し合えるのです。その上、相手の気持ちを読むことができるようになり、気の利いた行動ができるようになります。私は職場でも時々立場を交代させる環境を作るようにしています。立場を交代するという発想は重要です。慣れていない人が仕事をするのは一見効率が悪いのですが、お互いを理解し合うという意味では重要な意味があるのです。相手の大変さが分かれば優しく接することができるようになり、人間関係も向上するのです。一度相手の立場を体験してみる。気が利く人になる30の方法。その9。いきなり相手の立場になるのではなく、まずお手伝いから始めればいい。立場を交代するというのは、気の利いた人になるために必要なポイントです。例えば、父が母の立場になり、母が父の立場になります。すると、父は母の子育ての難しさを理解し、母は仕事のストレスがどれだけ大変かがわかるようになります。先生が生徒の立場になり、生徒が先生の立場になります。すると、先生は生徒にとってわかりやすい説明ができるようになり、生徒は先生の教える難しさを理解できるようになります。気を利かせるとはいえ、相手のことを知らなければ、行動しようがありません。まず、立場を交代して、相手の大変さを体験するのです。もちろん、いきなり、立場を逆転するのは、難しいことでしょう。父が母の真似をして、いきなり、料理をしてみると、包丁で指を切るかもしれません。母が父の真似をして、パソコンを使うと、逆に大切なファイルを削除してしまうかもしれません。慣れていないことを突然すれば思わぬ事故につながりかねません。では、お手伝いというレベルから始めるのはいかがでしょうか。父が母のお手伝いをして、母が父のお手伝いをするというアプローチから始めるといいでしょう。 完全に立場を交代するのではなく、お手伝いという入りやすい入り口から少しずつ相手の立場になります。少しずつ相手の立場を体験して、頭ではなく体で理解するのです。最終的に完全に相手の立場になりきれるようになれば満点です。相手の立場を体験できたとき、必ず相手の考えていることがわかるようになります。相手の気持ちが理解できれば、相手が今してほしいことがわかるようになり、気の利いた行動ができるようになるのです。お手伝いとは、気が利く人になるための第一歩なのです。まず、お手伝いから始める。気が利く人になる30の方法。その10。気の利く人になることは、連想ゲームの達人になること。気の利く人になることは、連想ゲームの達人になることです。ある結果があったとき、様々な原因を連想します。その原因の解決を先に発言や行動をすればいいのです。例えば、ある人がくしゃみをしました。些細なことと思わず、くしゃみの原因について考えてみます。ゲーム感覚でいいのです。風なのかな？寒いのかな？誰かが噂しているのだろうか？面白くおかしな原因でも構いません。ゲーム感覚の方がより自由な発想が浮かびやすくなるでしょう。原因がわかれば解決策も思い浮かびます。その解決策につながる一言こそ気の利いた一言です。その1、結果、くしゃみをした。原因、風邪かな。対策、風邪薬を持っていますよと話しかける。その2、結果、くしゃみをした。原因、寒いのかな。対策、エアコンを調整しましょうかと話しかける。その3、結果、くしゃみをした。原因、誰かが噂しているのかな。対策、〇〇さんのことを誰かが噂しているのかもと話しかける。単純ですね。面倒だと思わず、ゲーム感覚で楽しんでいきましょう。一つの結果から原因を考え、原因から対策を考えます。勝手に原因を連想して、当てずっぽうでいいのです。これは、練習するうちに、上手くなります。原因を探る習慣が身につくと、思考の幅が広がって、いろいろな発想が浮かんでくるようになります。対策になるような言葉をかければ気の利いた発言になります。連想ゲームの達人になる。気が利く人になる30の方法。その11、ムカつく人との出会いは自分の器を大きくするチャンス。ムカつく人との出会いは成長できるチャンスです。なんてひどい人なんだろう。最低。ありえない。ムカつきを吐き出せば喧嘩になります。吐き出しそうなところをぐっと飲み込んで消化します。消化できたとき、そのムカつきはあなたの器の大きさに変わっています。こういうことをされれば嫌な気持ちになるということがわかりますね。反面、教師にすればいいのです。人が嫌がることを自分の代わりに他人がしてくれた。自分が嫌われずに済んだ。そう考えましょう。すると、ムカつきが収まり、むしろ感謝さえしたくなります。自分の代わりに相手が身代わりになっているからです。もしかしたら自分がするかもしれない失敗を相手が先にしてくれて、どうなるか体感させてくれたのです。自分が嫌われる代わりに相手が嫌われてくれたのです。もはや先生ですね。 反面、教師です。悪いマナーを知ることで、あなたは新たな学びができました。自分も今後、同じ過ちをしないように気をつけることができます。ムカつく人との出会いは、自分の器を大きくするチャンスなのです。ムカつく人との出会いを反面、教師にする。気が利く人になる30の方法。その12。気の利く人は、誕生日前にプレゼントを贈る。気が利く人になるためには、プレゼントは欠かせません。親の誕生日のプレゼント、友人の誕生日プレゼントなど、年間を通してプレゼントをする機会はたくさんありますね。誕生日にプレゼントをすると、覚えてくれていたんだね。さすがだね。気が利くね、と喜んでもらえます。しかし、まだ序の口です。本当に気が利く人は誕生日前にプレゼントを贈ります。誕生日当日はいろいろな人からのプレゼントが殺到するため友人も忙しいものです。贈り物の感動を一つ一つ味わう暇がありません。しかし誕生日前ならプレゼントを贈る人はいません。友人も時間に余裕があることでしょう。あなたが独占できるのです。相手の時間に余裕があるタイミングを見計らって素敵なプレゼントをするのです。ゆっくりプレゼントの感動を味わう時間ができることでしょう。予定より少し早くというのは気の利く人に欠かせない習慣なのです。誕生日プレゼントは誕生日前に送る。気が利く人になる30の方法。その13。気が利くとは少し早めに行動すること。気が利く人には予定より少し早くという習慣が身についています。予定より一つ早く行動すれば、おのずから気の利く行動になると言っても過言ではありません。ミスや間違いを防ぎ、事故を減らします。感動を大きくさせる効果があります。誕生日プレゼントに限らず何事も予定より少し早く行動することです。必ず相手にとっても自分にとってもプラスになります。例えばいつもより少し早めに家を出て会社へ出社します。万が一電車遅延があっても早めに家を出たおかげで間に合うでしょう。早めに出社すれば朝からの仕事のために他の人より早く支度ができます。他の人より早く出社していると、いい意味で目立ちます。プリンターの電源を入れる。プリンターの用紙を補給。メールチェック。会社の郵便箱を確認。お化粧室で顔のチェック。朝だからこそやらなければいけないことが山積みです。早めに出社して、ゆっくり仕事の準備をする時間があれば、仕事上でもミスが減ることでしょう。早く出社していれば他の人の遅刻によるミスをカバーできるかもしれません。目立ちにくい習慣ですが、見る人は見ています。予定より少し早くというのは大切な習慣なのです。予定より少し早くという習慣を身につける。気が利く人になる30の方法。その14。些細なことや情報の積み重ねが大きな仕事の土台になる。仕事をするときには報告、連絡、相談が大切です。いわゆるほうれん草です。よくありがちなことですが、仕事で重要な情報は誰もが上司へほうれん草します。重要な情報ですから当然ですね。しかし、問題なのは、些細で軽微な情報の場合です。些細なことまでほうれん草するのは面倒なので、ほとんどの人がほったらかしにしてしまいがちです。まあ、これくらいいいだろう、と思ってしまうのです。仕事で差ができるのは、ここです。気が利く人は、こうした些細で軽微な情報が仕事のミスを防ぎ、効率を上げることを知っています。 些細な情報の積み重ねこそ大きな仕事の土台になることを知っています。些細なことでも欠かさずほうれん草します。面倒なことだと軽く見られがちですが、そういう積み重ねが仕事では重要です。仕事はチームワークです。小さな情報をほうれん草して人間関係を強くすることで大きな成果へと結びつきます。いかに些細なことをほうれん草できるかによって他の人と差をつけることができます。気が利く人とは小さなことから大きなことまでほうれん草できる人なのです。些細で軽微な情報もほうれん草する。気が利く人になる30の方法。その15。言いにくい言葉を言えるのが本当の友人。ある日の電車でのことです。隣り合わせた女性2人のこんな会話を耳にしました。相談があるんだけど。内緒だよ。実は〇〇さん、脇がだと思うの。どうやら友人の1人が脇がのようで悩んでいるようでした。言えない。言ったら絶対に傷つくと思うの。女性は脇がであることを相手に言えず、どうすればいいのか悩んでいる様子でした。匂いは嫌だけど、注意したくても注意しづらいという難しい状況です。その気持ちはわかります。しかし、私はその脇がの友人が彼女にとって本当の友人ではないことがわかりました。言ったら絶対に傷つくと思うという発言は相手のことを考えている優しい言葉のように思えます。しかし本当に相手のことを心から考えていれば必ず言いにくい一言を言えることができるようになるはずです。脇がだと知らないまま日常生活を送っていれば他の人たちへも迷惑がかかります。早めに教えてあげることができるのが本当の友人です。本当の愛であり本当の優しさです。言ったら絶対に傷つくと思うのという発言はどこかでまだ人ごとという意識があるのです。一応友人だけど他人だから自分には関係ないと思い会話のネタにします。こういうのが一番よくありません。優しいどころか陰でこそこそ悪口を言っている人と変わりありません。優しいふりをしているだけです。もし私が脇がなら一刻も早く知らせてほしいと思います。脇がという事実が恥ずかしいことでも知らないまま生活をする方がもっと恥ずかしいものです。脇がだと知らなければいつまで経っても解決もしません。それでいていつの間にか周りの人に迷惑をかけてしまいます。自分が脇がだと早く知れば何か対策を講じることができるでしょう。デオドラントを使ったり朝にシャワーを浴びたり何かできるはずです。それはまず知らないとできません。相手の将来を考え本当に気を利かせたければ言いにくい一言こそ早めに伝えてあげることです。それができる人こそ本当の友人です。確かに相手は一瞬傷つくかもしれません。しかし早めに伝えてくれたあなたのことを感謝してくれるようになります。言いにくい一言こそ早めに伝えてあげる。気が利く人になる30の方法。その16。気が利く人は料理の取り分けを積極的にする。仕事の打ち合わせでクライアントと一緒に食事に行くことがあります。特に中華料理ではお決まりの光景です。大皿一つに大きな料理が出て小皿で分けるというシチュエーションはよくあることです。大きな皿に料理が出ればそれぞれが小皿で自分の分を分けるようにします。こういう場合取り分けるという作業が会話の妨げになる場合があります。話が盛り上がれば食事を取り分ける暇がなくなります。食事を取り分けようとする行為が会話の妨げになる場合もあります。だからとはいえせっかく出てきた料理に手をつけないと料理も冷めてしまいます。 会話を楽しみ、かつ料理も楽しむために取り分けるという面倒な作業を乗り越えなければいけません。そんな時、あなたが気を利かせて他の人たちの分を取り分けてあげればいいのです。気の利く人は一緒に食事に行った時、料理の取り分けを積極的にします。仕事の話に専念して会話の妨げにならないように食事を取り分けるのです。目立ちませんが、そうした存在は社内で必要とされます。会話に花を咲かせている陰で、あなたの取り分けるという作業が役立つのです。場の様子を見ながら料理を取り分ける。気が利く人になる30の方法。その17。誰もが嫌がるエレベーターのボタンを押す人になろう。エレベーターで面倒なのはボタン押しです。デパートで1階から乗り、最上階の展望レストランまで上がろうとすると、途中の階で何度もエレベーターが止まります。通常、ボタンの前に立つ人がドアの開け閉めをしなければいけません。階のボタンを押したり、閉のボタンを押したり、気を使うものです。誰もがボタンの前のポジションを嫌がります。気の利かない親父はエレベーターに入ると、自分の上がりたい階のボタンだけを押し、そそくさと後ろの隅に逃げてしまいます。うっかりボタンの前に立ってしまうと、面倒なドアの開け閉めという作業が必要になるからです。そういう面倒な作業をしたがらないから、親父とも言います。一方、気の利く人は逆の行動をするのです。エレベーターに入るや否やボタンの前に積極的に立とうとします。誰もが嫌がるボタンの開け閉めだからこそ、代わりに自分がしようとします。自分がエレベーターガールになり、それぞれの階でドアの開け閉めをするのです。そういう人が一人でもいれば、残りの人たちは助かります。気の利く人になりたければ、エレベーターガールになりましょう。あなたがボタンを押す係になることで、他の人たちが助かるのです。エレベーターガールになる。気が利く人になる30の方法。その18。手伝う人が手伝われる。誰も手伝ってくれないと愚痴を言う人は、誰かを手助けしていない人です。誰に対しても、手伝おうとしないので、助けてあげよう、という気持ちになってもらえないのです。冷たい人には、冷たく接してしまいます。協力を得られる人は、普段から誰かのお手伝いをしている人です。いつも、気を利かして、手伝ってもらっているので、今度は、私が助けてあげよう。そう思ってくれるのです。優しい人には優しく接したくなります。光を集めたければ、まず自分が光ることです。周りを明るく照らすことです。自分が輝き、周りを明るく照らせば、光が反射して自分のところに戻って、さらに明るくなれます。暗い人はどんどん暗くなりますが、明るい人はどんどん明るくなるのです。まず、手伝う人になる。気が利く人になる30の方法。その19。気の利かない人は、だらだら、長いのがかっこいいと思っている。何でも、だらだら、長い人がいます。説教を、だらだら、話す人。雑談をいつまでも、だらだら、話す人。仕事をダラダラする人。不思議なことにダラダラする人は何をやらせてもダラダラします。説教をダラダラ話す人は雑談もダラダラだし仕事もダラダラです。ダラダラする人は長時間イコールかっこいい、長時間イコール一生懸命という勘違いをしています。時間が長いとそれだけ一生懸命に頑張っていると思っているのです。そういう習慣が身についているので、生活面においても全てがダラダラで統一されています。例えば、ダラダラ説教する人がいるとします。ダラダラ長く話せば、たくさん話すことができますから、相手に伝わると思っています。 しかし、実際は、たくさん話しすぎて、何が言いたいのか相手に伝わっていません。残る印象は、長いお説教だった、という悪い印象だけです。聞いている側はいつまでこんなお説教が続くんだ、とうんざりしています。そういう相手の気持ちがわからないくらい気の利かない人ですから、人間関係でも独りよがりですれ違いばかりです。雑談をさせても自分の興味を中心に話し、自分のペースばかりで話を進めます。相手の話に聞く耳を持ちません。当然仕事もダラダラします。10分で終わる仕事をダラダラ1時間も続けます。そういう人に限って慎重に丁寧にやったので1時間もかかったと上手な言い訳をして自分の頑張りをアピールします。しかしその実態はただダラダラ仕事をして1時間もかかってしまいましたです。見る人が見ればすぐわかります。本当に集中して仕事をすれば仕事は遅くなるのではなく早くなるはずです。私はそういうケースを仕事上で何度も目にしています。気の利く人はまず話が短いです。言いたいことを一言でまとめます。だらだら話すと言いたいことが何なのかテーマがぼやけてしまうことを知っています。私たちがよく口にすることわざも一言だから分かりやすく理解しやすく伝わりやすいのです。雑談も自分の興味や自分のペースばかりで進めるのではありません。相手の興味や相手のペースを考えながら話をします。そういう雑談はダラダラせずハキハキします。お互いに興味を分かち合っているのでコミュニケーションのキャッチボールはテンポがいい。仕事も一生懸命すれば集中するためキビキビした動きになります。すると必ず仕事が早く終わるはずです。仕事ができる人ほど定時で退社します。毎日残業をする人は一生懸命仕事をしているのではなく集中せずにダラダラ仕事をしているから残業になるのです。ダラダラはかっこ悪いということに気づく。気が利く人になる30の方法。その20。見えないところはどうやって褒めていけばいいのか。私たちが褒めるとき、見えるところにフォーカスを当てるのが一般的です。例えば、体型、髪型、持ち物です。スリムですね。髪型が素敵ですね。おしゃれなバッグですね。外見ははっきり見えるので分かりやすい。分かりやすいから褒めやすいものです。一方、見えないところは気づきにくいため褒めたくても難しい現実があります。もちろん相手の外見を褒めるのもいいですが、それは普通です。見えないところを褒めてこそ相手を感動させ本当に喜ばせることができるでしょう。では、見えないところはどうやって褒めていけばいいのか。相手の外見を手がかりにするのです。見えるところを手がかりにして相手の見えない努力を察して褒めていきます。上手に褒めるコツは人が気づきにくいところに着目し指摘すること。相手の見えない努力は見えませんが褒める方法はあります。相手の外見を手がかりにすればある程度は察しがつくはずです。こうではないだろうか、と想像できることがあるでしょう。外見をそのまま褒められることはあっても、見えない努力を褒めてくれる人は少ない。ほとんどいないと言っても過言ではありません。だからあなたが褒めるのです。上手に褒めるコツは人が気づきにくいところに着目する、まさにこれです。スリムな人は食事に気を使っている証拠。スリムな人がいると言います。スリムな人は食事に気を使っている証拠です。もちろん体質や運動習慣もあるかもしれませんが、一般的には食事に気遣った成果と考えていいでしょう。いつも食事の量や内容を気にしているから、結果としてスリムなスタイルを実現できています。 そこであなたが褒めます。スリムですよね。食事に注意されているんですね。健康意識が高いんですね。そんな褒め方をすれば、相手は目を輝かせて笑顔になるでしょう。スタイルを褒める人はいても、食生活まで褒める人は少ない。相手は心の中でそんな風に褒められたのは初めてと喜んでくれるに違いありません。相手のスタイルが筋肉質でたくましい体型だとします。普段筋トレを頑張っていると想像できるでしょう。筋肉がすごいですね。筋トレを頑張っているんですねという褒め方ができるでしょう。必死に筋トレを頑張っていることを認められた気がして喜んでくれるでしょう。筋トレを頑張った甲斐があったと喜ぶに違いありません。相手がおしゃれなバッグを持っていたとします。普段から熱心にファッション誌を読んで美的センスを磨いていることが考えられます。いいバッグですね。素敵なセンス。おしゃれですね、と褒めるといいでしょう。バッグを褒めるだけでなく、それを選んだ美的センスまで褒めてもらえると嬉しいものです。こういうものを選ばれるなんて素晴らしいセンスですね、と言われた気がして、相手は認められた、と感じるでしょう。見えるところを手がかりにして、見えない努力を褒めるのが大人の褒め方。もちろん、時には察しが外れることもありますが、落ち込む必要はありません。少なくとも褒めているので悪印象になることはないでしょう。失敗を恐れないでください。仮に察しが外れたとしても、失礼しました、と言えばいいことです。普通に外見を褒めるのもいいですが、できれば観察力を磨いて褒め方のレベルアップを目指すといいでしょう。見えるところを手がかりにして、見えない努力を褒めるのが大人の褒め方です。見えるところを手がかりにして、相手の見えない努力を察して褒める。気が利く人になる30の方法。その21。気の利く人は残らないプレゼントを贈る。年間を通してプレゼントを贈ったり受け取ったりする機会は多くあります。父の日、母の日、敬老の日、友人の誕生日。まだまだあります。お中元、お歳暮、バレンタインデー、ホワイトデーなど年中贈っていると言っても過言ではありませんね。そんな時、せっかくの機会だからとはいえ、プレゼントそのものに気合を入れていないでしょうか。もちろんその気持ちはいいのですが、込めるのはプレゼントではなく気持ちです。プレゼントに力を入れてしまう人はつい残るものを送ってしまいがちです。改めて考え直す必要があります。もちろん残るものがいけないと言っているわけではありません。少なくとも送る際に処分しにくいという精神的負担も送っているという事実に気づくことです。例えば、プレゼントで洋服を贈るとします。まず、服は相手が選んだものではありませんから、気に入るかどうかわかりません。それに受け取ったプレゼントですから、この服を着てください、という暗黙のメッセージが込められています。気に入ればいいのですが、気に入らなかった服の場合、着るのは大変です。洋服は残るものです。だからとはいえ、処分もしにくい。捨ててしまうと送ってくれた人の気持ちを否定しているようで罪悪感があります。送ってくれた側は悪気があってプレゼントしたわけではありませんから、できるだけ大切に使いたい。とはいえやはりいらないもの入りません。処分しようにもできずタンスにしまうことになり、お荷物となります。気の利く人が贈り物をするときは残らないものを選びます。残らない代わりに、たくさんの人と感動を分かち合える、という工夫を凝らします。例えば、大きな花束です。花束なら、部屋に飾れば、一緒に住んでいる人たちも鑑賞でき、みんながハッピーになれます。プレゼントを受け取る人だけでなく、プレゼントを受け取った周りの人までハッピーにさせることができます。何より、残らないので、処分に困りません。 いずれ花が枯れてしまえば捨てることができます。受け取った側も負担が少なくて済みます。その他、お菓子もいいでしょう。お菓子も家族や友人と分け合うことができますし、残りません。飼っているペットにも与えることができます。プレゼントをする本当の意味とは、気持ちを伝えることです。父の日、母の日なら、感謝の気持ちを伝えることです。友人の誕生日なら、誕生日を祝う気持ちを伝えることです。物が主役ではないのです。気持ちが主役です。物に力やお金を入れるより、伝えるべき気持ちに力やお金を使うことです。それが本当に上手なプレゼントの仕方です。気を利かせて相手の負担にならないプレゼントを送り、かつ手紙を添えるなどして気持ちを上手に伝えるのです。残らないものを送る。気が利く人になる30の方法。その20に、気の利かない人はクレームを人に言わせる。気の利く人はクレームを自分で言う。気の利かない人はクレームを自分で言いません。他人に言わせます。クレームを言うのは面倒だからです。クレームを言うことで自分が悪者扱いされる可能性があるからです。できるだけいい人だと思われたいので言いたいクレームがあっても他人に言わせようとします。自分は安全圏域で動こうとせず、危険圏域は他人に向かわせようとします。気の利かない親父はレストランで注文した料理と違う料理が出てきたとき、同席している女性に言わせようとします。自分で言うのはかっこ悪いし、面倒だから他人にさせようとします。ふんぞり返っているのがかっこいいと勘違いしています。本当はやりにくいことを他人にやらせようとする人の方がかっこ悪いのです。本当に気の利く人はまず自分でクレームを言います。自分が面倒な役を買って出る人がかっこいい。悪者扱いされても店のため人のためになっていれば必ず気づいてくれる人がいます。見る人が見ればそういう行動の素晴らしさに気づいてくれます。気づいてくれない人はその程度なので、関わらなくても OK なのです。面倒なクレームこそ自分で言う。気が利く人になる30の方法。その23。気の利く人は次の人のことを考える。トイレの洗面台を使ったら、きれいにしてから出るのがマナーです。次に洗面台を使う人が気持ちよく使えるように、きれいにしてからトイレを出ます。特に公共のトイレではそういう意識が大切です。みんなで使う共用の場ですから、一人一人が次に使う人のことを考えることが大切です。次に使う人が赤の他人でも関係ありません。知り合いだと恥ずかしいからきれいにする。他人だったら関係ないから汚れたままでもいい。そういう裏表のある意識はよくありません。人のためになることは自分のためになります。人のためにきれいにすれば自分もすがすがしい気持ちでトイレから出ることができます。次に使う人のためにした行為が自分のためにもなっているのです。普段からそういう意識をするかしないかは個人の問題です。しかし、次の人のことを考えて行動した方が、必ず自分のためにもなります。他人をきれいにするということは、自分をきれいにしている関係に気づくことです。次の人のことを考える。気が利く人になる30の方法。その24。思いやりのある人間社会の土台は気を利かせ合うこと。気の利く行動のためには大前提として余裕が必要です。余裕がなければ気の利く行動をするお金も時間も体力もありません。気の利く行動をするためには最初のステップとして余裕を作ることがポイントです。 さて、この余裕を作るためにはどうすればいいか。まず、知恵を振り絞らなければなりません。大切なことを見極め、無駄を省く必要があります。気の利く行動をするためには、どれも面倒なことばかりですね。頭でこうすればいいと分かっていても、面倒だからやめてしまいます。それは人間だから仕方ありません。しかし、同時に人間だからこそ乗り越えることができるはずです。余裕がないからできないというのは、考えることができる人間のする発言ではありません。人間は他の動物とは違い、深く考えることができますから、時間やお金がない状況でも知恵を振り絞り余裕を作ります。余裕を作ることで気を利かせた行動ができるようになります。秩序のある社会が成り立つのです。お互いを思いやり、助け合うという気持ちがなくなれば、人間社会は崩壊します。ああもうダメだ、どうせできない、自分には関係ない。誰でも簡単に言える言葉ですが、これを言っては終わりなのです。それ以上の向上がありません。人としての成長が止まります。人間だからこそ知恵を働かせてください。ダメでも考える、解決の糸口を見つける、自分には関係なくても行動する、そういう立ち向かう姿勢がかっこいいのです。気を利かせた行動をし合うという文化があるからこそ、思いやりのある人間社会が成り立ちます。思いやりのある人間社会の土台は気を利かせ合うことです。気を利かせることで愛を伝え、お互いの結束を伝え合うのです。人と人とが結びついたとき、糸になります。その糸が集まれば束になり、縄になります。強いつながりのある社会ができるのです。困難があっても人間だからこそ知恵を振り絞る。気が利く人になる30の方法、その25、相手のことを考えてまとめて一緒にという習慣を身につけよう。気の利く人はまとめて一緒にという習慣を身につけています。自分の用事で行動するときに、相手の用事も一緒にできないかと考えるのです。例えば、友人と二人でカジュアルなレストランへ食事に行ったとします。二人とも喉が渇いているので、ドリンクバーを注文します。自分のドリンクを取りに行くときに、自分の分だけを取りに行くのではありません。気の利く人は、友人の分も一緒に持ってこようと心がけます。飲み物を持ってくるけど何がいい？と友人の好みを尋ねます。自分がドリンクを持ってくるついでに、友人のドリンクも一緒に持ってくるのです。ついでですから手間はさほど変わりません。友人は優しい心遣いに嬉しく思うでしょう。これが気の利く行動です。自分のことだけしか考えるのではなく、相手の人のことも考えます。気の利く人は友人が少しでも楽ができるように知恵を働かせます。自分が行動するついでに、相手の分もまとめて一緒にできないかと考えるようにしましょう。自分が行動するついでに友人の分もできないか考える。気が利く人になる30の方法、その26、謝らないと禁煙席に座れない。今は飽食の時代です。食べるものに困っていた戦後の時代とは違い、食べ物があふれる時代となりました。昔は食事があれば十分でしたが、今ではどのレストランも質の高い料理を素早く提供することができるようになりました。これが何を意味するのかというと、他のレストランと差別化しにくくなったということです。どのレストランも美味しい食事を提供してくれます。近場のレストランで食事を済ませようという基準になります。これは昔の発想です。これからはレストランは食事以外の部分で差別化を図る時代になりました。 では、何にこだわるのかというと、雰囲気がいい、という部分です。うまく言葉で表現できない部分で勝負しようとします。店の中は雰囲気が良く、落ち着き、いつまでもいたいと思うところに人が集まり、繁盛します。それは、些細な心遣いです。その一例を紹介します。気の利くレストランは、あなたが入店した時、おタバコ吸われますか、とは、尋ねません。禁煙ですか、喫煙ですか、と、尋ねます。さて、なぜかわかるでしょうか。おタバコ吸われますか、と、尋ねてしまうと、禁煙者は、すいません、と、謝ることになるからです。一昔前までは特に気にしなかったポイントですが、競争の激しい最近のレストランではこの違いに対応するようになりました。店員に謝らないと禁煙席に座れないというのもおかしな話です。すいませんと禁煙席を希望したお客はタバコを吸わないのになぜ謝らなければならないんだ、感じが悪いなと思うのです。第一印象は大切です。入店して早々、店員に謝らなければ、禁煙席に座れないのでは、イメージが悪くなります。第一印象が悪くなれば、店の人、メニュー、食事まで全てが悪く見えます。こういうちょっとした違いが、その店の雰囲気に変わります。おタバコは吸われますか?という言葉には、注意が必要なのです。おタバコ吸われますか?という言葉を、禁句にする。気が利く人になる30の方法。その27。気が利く人はわざと負ける。気が利く人は負け上手です。負けることで人間関係の歯車がうまく噛み合うことを知っています。会社の付き合いで上司と一緒にゴルフに出かけることがあります。その他、お付き合い上、クライアントとボーリング、カラオケに行くこともあるでしょう。そんな時、気の利く人はわざと負けるのです。負けるとはいえ、演じているように負けるのではありません。一生懸命を演じて自然な形で負けます。バレない程度に下手を演じます。勝ってしまうと相手の気分を損ねてしまい、人間関係に影響するからです。大事なクライアントとのゴルフで勝ってしまうと、クライアントの気分を害してしまい、今後の仕事の契約に影響しかねません。カラオケでも上手に歌おうとするのではなく、相手より下手に歌おうとします。カラオケで歌の下手な人が一人でもいると、他の人が歌いやすくなり、盛り上がります。逆に一人でも歌がプロのように上手い人がいると、他の人が弾いてしまいます。みんなが歌いづらくなり、雰囲気が悪くなります。わざと下手を演じる心遣いは、大人だからこそ、できることです。笑われて、自分も笑うことができてこそ、大人です。勝つことばかりにこだわるのは、まだ、子供です。負けにこだわり、下手を演じ始めることができるのが、できる社会人なのです。勝ち、より、負け、にこだわる。気が利く人になる30の方法。その28。気を利かせてバックアップを取っておく。私が会社に入社して間もない頃です。同じ職場に富本さんという先輩がいました。10歳ほど年上で単身赴任で大阪から来ていました。ある日のある事件が起こってから社内では気の利く先輩ということで有名になりました。その事件はある日静かに起こりました。ある日社員の一人が大声を上げました。どうしたものかと近づいて様子を伺うと、どうやら大事なデータを削除してしまったようです。そのファイルはやり直しができない大切なファイルです。皆さんが使っているパソコンのキーボードの配置を見てみましょう。エンターキーとデリートキーが近い場所に位置していますよね。エンターキーを押そうとしてエンターキーとデリートキーを同時に押してしまいました。 わずかにデリートを先に押して削除しますかの警告をエンターも同時に押したのです。確かめる間もなくはいを選択してしまい、ファイルを削除してしまいました。あなたも気をつけて。さらにネットワーク上にあったファイルなので、一度消したファイルはゴミ箱へ移動せず完全削除と処理されます。一瞬で起こった出来事で、些細な操作ミスであるにもかかわらず復旧不可という最悪の状態でした。削除したファイルはみんなで何日もかけて作った重要なファイルでした。悪気があってファイルを消したのではないので、消した人を責めるわけにもいきません。些細な操作ミスで完全にファイルを消してしまい、私たちはどうしようかとあたふたしていた時のことです。そんな時、富本さんが一言言いました。こういうこともあろうかと、バックアップを取ってあるから大丈夫。なんと富本さんはファイルのバックアップを取っていたのです。私たちは富本さんがバックアップを取っていたことを全く知りませんでした。将来起こるかもしれないトラブルに備えて、富本さんは密かにバックアップをしていたのです。さらに富本さんのすごいところは、バックアップ処理を完全に自動化していたということです。毎日手動でバックアップをするのは仕事の負担になります。そのため毎日1回定期的にバックアップができるようにプログラムを作っていました。私たちはその富本さんの見えない影の努力に驚きました。さすが先輩と思ったのは言うまでもありません。バックアップはしてもしなくても仕事に直接影響しません。バックアップが役立つのはデータが破損した時です。トラブルが起こった時に初めてバックアップが活用されます。バックアップはきちんとする人と全くしない人で分かれます。それは将来に起こるであろうトラブルと考えているかどうかの違いです。気を利かせてバックアップを取っておけば、まさに備えあれば憂いなしです。万が一のためにバックアップを取っておく。気が利く人になる30の方法。その29。気の利く人は予備の傘を会社に置いている。気の利く人は傘をあえて会社に1本置いています。その傘は予備の傘です。会社に予備の傘を1本置いていると、様々な場面で役立つからです。私もそうしていますし、あなたもそうした方が必ず役立つことを保証します。例えば朝の通勤時は晴れていたけれど、帰りは雨だったことがあります。天気予報では晴れると言っていたのに。いくら天気予報でも予想ですから外れることもあります。行きは晴れですから傘は持っていません。しかし会社に予備の傘を置いていると、帰りに困ることはありません。先のことを考えて予備の傘を置いているのです。また行きは晴れ、昼間は雨、帰りは晴れという特殊な状況もあります。行きも帰りも晴れですから傘は不要です。問題になるのは昼間です。昼食を食べに外へ出かけるときには傘が必要ですね。また自分が外に出る用事がなくても、同僚が少しした用事で外に出ることがあるかもしれません。そんな時、あなたが余分に傘を一本持っていれば同僚を救えます。このように会社に余分に傘を一本置いていると、様々な場面で役立つのです。気の利く人は予備の傘を会社に置いているのです。会社に予備の傘を置いておく。気が利く人になる30の方法。その30。気を利いた行動をする人が一人いれば、どんどん増えていく。私が気を利かした行動をしようと思い始めたのは、友人の気の利いた行動に何度も助けられた経験があるからです。親に助けられ、恩師に助けられ、友人、先輩、同僚、後輩に助けられました。 嬉しくなれば何か自分もお返しできないかと考えます。友人からの気の利いた行動に助けられると、その嬉しさから恩返しをしたくなります。真似をして自分も気を利かせた行動をしたくなるのです。私が他の人に気を利かせた行動をすれば、その相手も喜んでくれ、気の利いた行動を真似してくれるようになります。不思議なことに、気を利かせた行動は伝染する作用があります。一人がすれば二人、三人と増え始めます。嬉しいですからお返しをしたくなる。病気を伝染させるのはいけませんが、気の利いた行動を伝染させるのは構いません。プラスの影響はどんどん広げて明るい雰囲気を作ることです。そうすると相手を思いやる輪が広がります。学校では仲間が増え、会社ではチームワークが良くなります。あなたに心がけてほしいのは、プラスのオーラをたくさんの人に伝えてほしいということです。あなたが気を利かした行動をすることで、気の利いた人が増えたり育っていったりします。気を利かせた行動を伝染させる。気が利く人になる30の方法。まとめ。その1。人に喜んでもらうために気が利く人になる。その2。気の利いたサービスを受けてみる。その3。気の利くことをされたらすぐノートに書き留める。その4。推理ゲームと考える。その5。相手の気持ちを代わりに表現してあげる。その6。いつもと違った行動を見て珍しいですね、と話しかける。その7。鼻水が出て困っている人にそっとティッシュを差し出す。その8。一度相手の立場を体験してみる。その9。まずお手伝いから始める。その10。連想ゲームの達人になる。その11。ムカつく人との出会いを反面教師にする。その12。誕生日プレゼントは誕生日前に送る。その13。予定より少し早くという習慣を身につける。その14。些細で軽微な情報もほうれん草法、ムラジ、そうする。その15。言いにくい一言こそ早めに伝えてあげる。その16。場の様子を見ながら料理を取り分ける。その17。エレベーターガールになる。その18。まず、手伝う人になる。その19。ダラダラは、かっこ悪いということに気づく。その20。傘入れ袋に傘を入れてから、店に入る。その21。残らないものを送る。その22。面倒なクレームこそ、自分で言う。その23。次の人のことを考える。その24。困難があっても人間だからこそ知恵を振り絞る。その25。自分が行動するついでに友人の分もできないか考える。その26。おタバコ吸われますかという言葉を禁句にする。その27。勝ちより負けにこだわる。その28。万が一のためにバックアップを取っておく。その29。会社に予備の傘を置いておく。その30。気を利かせた行動を伝染させる。